上の図は、ピロリ菌の毒素で、胃壁を保護している上皮細胞が剥がされて起こる胃潰瘍の発症を分かりやすく図解したものです。つい、最近まで、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの消化器疾患の原因としてストレス、遺伝体質、性格、不規則な生活習慣、さらには、タバコやお酒の飲みすぎなどの不摂生が主な原因であると言われてきました。そして、胃の中は強い酸のためどんな菌も生存できないとされてきました。ところが、1983年、オーストラリアの研究者によって胃内に生存する菌、ヘリコバクターピロリが発見され、最近までの慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の発症原因やその治療方法が180度覆されてしまいました。発見者の二教授に2005年度ノーベル生理医学賞が授与されました。胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍など慢性的な炎症で起こる潰瘍は、すべてピロリ菌が根源的な原因であることが突き止められたわけです。EV の発がんは日本で最も多いがんの一つで、つい最近まで遺伝的原因や塩分の多い食生活、焼き魚などに至るまでいろいろなことが問題とされてきました。ところが、そうしたことと発がん性との因果関係はほとんどなく、最大原因は日本に非常に多く蔓延しているピロリ菌によるものであることが近年になってやっと解明され、また、胃や十二指腸に限らずピロリ菌が他の重大な臓器疾患の原因も疑われています。1994年に疫学的調査から国連にある世界保健機構 WHO の国際がん研究機関はピロリ菌を発がん性物質に指定しました。細菌が発がん性因子に指定されたのは他に例のないことです。日本は欧米諸国と比べピロリ菌の感染者が非常に多い原因として次のことが考えられます。上下水道をはじめ汚水処理設備が完備していなかった時代。また、衛生面での関心が薄れた戦中。戦後の動乱期に幼少期を過ごした世代のピロリ菌保菌者が最も多いとされています。45歳以上では 70% の人が、60歳以上は 80% が保菌者であると推定されています。日本人のピロリ菌による感染率は人口の約半数と言われ、先進諸国中で突出した蔓延国で極めて感染率が高いと推定されています。ピロリ菌保菌者は十二指腸潰瘍も含め消化性潰瘍発生のリスクが非常に高くなることが明らかで、これに対しストレスなどが原因で起こる急性胃潰瘍は、胃潰瘍全体の約1割です。一方、ピロリ菌感染が原因の慢性胃潰瘍は、なんと胃潰瘍全体の9割にも上ります。また、十二指腸潰瘍はピロリ菌に感染しなければ起こらないとまで言われています。こうした疾患は幼少期のピロリ菌による持続感染によって数十年もかけゆっくりと確実に進行していたことがピロリ菌発見によって明らかにされました。もちろん、すべてのピロリ菌感染者が胃潰瘍や EV の発がん性を認めるわけではありません。しかし、少なくともこの菌に感染していれば胃潰瘍や発がん性の発生リスクが非常に高くなることが、つい最近、京都大学大学院消化器内科によって実証されました。細菌が原因で発がん性を認める唯一の例として、これまで知られていなかった新たな EV への発がん性に対するメカニズムの解明が大きな注目を呼んでいます。下段の毎日新聞の報道参照ピロリ菌除菌に関する新聞報道はここをクリック。ピロリ菌に感染慢性胃炎潰瘍、萎縮性胃炎医薬性リンパ腫、そして発がん性。こうしたリスクを避けるためには、ピロリ菌の除菌が急務で根本原因を取り除かなければ、いつまで経っても治りません。つい最近まで医療機関から処方された薬で確実な治癒ができたという話を聞いたことがないのも頷けます。また、同時に不確実な処方と苦痛、それに経済的負担を長い間、強いられてきたことも事実だと思います。それはこれらの疾患に対し根本原因がわからなかったため抜本的な治療法がなくヒスタミン H2 受容体拮抗薬の H2 ブロッカー製品メガスターなどやプロトンポンプ阻害薬ランソプラゾール製品メタケプロンなどという胃酸分泌抑制薬などによる対症療法などが中心だったからです。こうした療法を受けても根本的な治療ではないため非常に高い確率で再発を繰り返すだけでそれがつい数年前までの療法だったわけです。 腰の重い政府も、ピロリ菌除菌の必要性を近年になり、やっと認め慢性胃潰瘍、または十二指腸潰瘍と診断が下った患者に限り、抗生物質によるピロリ菌除菌の保険が適用されるようになりました。その除菌方法として、複数の抗生物質が使われますが、強い副作用などが懸念されるとともに、最近は抗生物質による薬剤耐性菌ピロリ菌が抗生物質に対して剤耐性を獲得。の出現で除菌率が大幅にしかも短期間で加速度的に低下しこの先。こうした問題は非常に憂慮されるところです。下段の読売新聞の報道参照ピロリ菌除菌に関する。読売新聞報道はここをクリック。また、保険適用が慢性の胃。十二指腸潰瘍患者のみに限られ、その前段階のピロリ菌による慢性胃炎などに対して除菌のための保険が適用されない理由について、一説では我が国の慢性胃炎患者の数は非常に多く、こうした治療に抗生物質を使用した場合、恐るべき数の耐性菌が出現してしまうからであるとも言われています。ピロリ菌除菌には通常の疾患と比べ抗生物質を多量にしかも長めの服用となり有用菌まで無差別に攻撃することによって腸内細菌バランスを崩し健康に大きく影響してきます。肝機能障害、逆流性食道炎、カンジダの発症、血便、下痢、腹痛、吐き気など様々な副作用のリスクも大きく、こうした症状が出た時は直ちに治療を中止しなければなりません。中止により耐性菌を作り出すリスクがより大きくなります。ピロリ菌が耐性を獲得した場合、除菌がより困難となり他の抗生物質を再度使用することになりますが、除菌率の低下と体へのダメージは計り知れないものがあります。最も問題なのはまだこの菌の発見から年月も大変浅く十分に解明されていないにもかかわらず、どこの医療機関でも安易に抗生物質が使用されていることです。その結果ピロリ菌の薬剤耐性が高度化しさらに抗生物質が走行しないといった悪循環となり、今後、大きな問題が生じてくるのは確実です。欧米諸国と比べ、とりわけ抗生物質の処方が頻繁とされる日本の医療機関と製薬会社の良識が問われることになるでしょう。このように抗生物質の乱用により薬剤耐性を獲得した菌はもちろん、ピロリ菌だけではありません。現在ではどこの医療現場にも寄生し抗生物質が走行しがたく大きな問題となっている院内感染菌 MRSA メチシリン耐性黄色ブドウ球菌や多剤耐性が極限にまで達しすべての最新の抗菌剤が無効となってしまった VRSA バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌つい最近では多剤耐性緑膿菌など高度耐性菌類の蔓延が非常に恐れられています。こうしたことも医療機関による抗生物質の乱用や誤った処方に他ありません。当たり前のことですが、薬剤耐性菌は薬剤の使用によって出現します。したがって抗生物質の利用に賢明であれば、こうした問題は解決できるた、はずです。赤痢菌の持つ毒素遺伝子がバクテリオファージ細菌に感染するウイルスによって大腸菌に導入され、通常の大腸菌が赤痢菌と同じ強毒のベロ毒素を産生する病原性大腸菌0の157に変異していったとされる経緯があります。このように、動く遺伝子として菌種の壁を越え薬剤耐性遺伝子が遺伝情報として菌から菌へ急速に伝達されます。抗生物質の乱用により薬剤に対抗する菌類の出現が非常に憂慮されています。耐性遺伝子が人の常在菌である黄色ブドウ球菌や緑膿菌を高度薬剤耐性菌に変えてしまうことにより難治性疾患の幕開けとなりつつあります。また、これらの菌はもともと人体に存在する常在菌ゆえに、この常在菌草むらに薬剤耐性遺伝子が侵入してくると急激な蔓延の可能性が極めて高く大変深刻な問題となってきています。現状のように抗生物質を安易に使用し続ける限り、これらの高度薬剤耐性菌に対する治療薬がないことから医療上の脅威となり、特に抗生物質の使用を前提とする様々な手術に大きな障害となり大変危惧されています。こうしたことから抗生物質を頼りとした治療方法にはもはや限界があり、抗生物7万能の時代はとうに終焉を迎えたようです。がんは温熱療法でほぼ 100% 治せる。 ロシア科学アカデミースミルノフ学派 DR サノセンハルカ2013年2月18日0時5分35秒テーマブログガンは温熱療法でほぼ 100% 治せる。ロシア科学アカデミースミルノフ学派 DR サノセンハルカ。ロシア科学アカデミースミルノフ学派論文審査員ドクターサノセンハルカ。第1章ガンは温熱療法でほぼ 100% 治せる。医師でありながら統合医療に加担する宗像久雄先生ソマチットについても古代生命体ソマチットの謎という著書を冬青社から出版しているにお会いし長時間の討論の結果物理学者の私佐野千遥はがんについての貴重なる情報の開示を受けた。それはがんは温熱療法でほぼ 100% 治せる。がんが不治の病とみなされているのは皆さんがそれを知らないからか、医者が認めようとしないからだ。という、がん細胞は 42.5 度以上になれば必ず自壊する。であるから、私はがん患者さんには、風呂に入ってもらったり、遠赤外線を照射して温度を上げることによりがん細胞を自壊させる治療方法をとっている。がん患者さんたちは、がん腫瘍に遠赤外線を照射すると 42.5 度程度でも熱い、熱い、と言いますが、そこは少し我慢していただいて、遠赤外線の照射を実施します。しかし、風呂や遠赤外線を長時間やれば、がんを急速に治療できるかというと、そういうわけではない。あまり一度に大量のがん細胞を死滅させると、腎不全。心不全で患者が死亡するので、気をつけねばならない。温熱療法は徐々にやると大きな効果が出て、がんを必ず消滅させる。以下は私、佐野千遥の反エントロピー物理学による医学現象の解説。健康な人なら 42.5 度程度では普通、熱い、とは感じないのに、がん患者の場合に 42.5 度程度で熱い、というのは、そのれほどまでにがん細胞というものが生命の根幹に食い込んでしまっており、生命の側ががん細胞を生命の一部とみなしてしまうほどに生命の根幹を劣化させている。一つのがん腫瘍を温熱療法で跡形もなく治癒しても、がん患者さんの生活習慣が改まらないならば、また再び別のがんに苛まれることになるのだから、このような生命の根幹を蝕むものを切り離すためのあらゆる統合医療的手法 AWG、波動水、気功の手かざしによる温熱療法、タヒボ茶等の漢方、ハリキュー、副交感神経を活性化するための呼吸法、回答系の無酸素呼吸でなく、ミトコンドリアを使う酸素呼吸、音楽療法、音叉療法等が推進されるべきなのである。第2章、現代西洋医学とは科学ではない。以前行われた統合医療大学設立の第1回申請は、文科省により理論的に支離滅裂、科学的根拠薄弱、との理由で却下された。それはまさに逆である。誤れる正統派、現代物理学の進歩をする誤れる数学、確率論から導出された誤れるエントロピー単調増大法則、エネルギーや質量や構造物は時とともに粉々に分裂。崩壊し、無産していく方向にのみ進む。という根も葉もない哲学。を信奉し、人為的介入のみが一時的局所的にエントロピー現象をもたらしうるのみとしか発想で、機内現代西洋医学とは、現象面の上面だけを時期を見ず、上面の現象面である電気イオンしか見ない点もその一つ。しかも局所的に分裂崩壊方向に分析する理論。エントロピー増大の分裂分析の理論しか形成できず、決して全分析を体系化、統合化できない理論的型和者でしかない。例えば、がんの本質的治療をがん細胞の自壊をもたらす温熱療法を中心に統合化する世界史的画期的意義を、現代西洋医学はそのエントロピー増大の誤れる細分化、末端化に傾く理論構成が原因で認めるわけにいかないのである。中現在全国で温熱療法をする病院、クリニックがわずかに出てきているが、そのほとんどがかの悪名高いがん患者の大量殺戮を欲しいままにしてきた。放射線科で担当している。 これまでのがん患者大量殺戮の罪滅ぼしのつもりでそうしているのかもしれないが、一般の患者さん側はこの動きには注意しなければならない。西洋医学の病院だから温熱療法と恐るべき放射線治療や恐るべき抗がん剤を併用しているために、がん患者は結局殺される。それ以上にそもそも温熱療法とは現代西洋医学の成果として現れたのではなく、現代西洋医学にひどい目にあった患者たちと反現代西洋医学の成果として現れたのだから、温熱療法の成果を現代西洋医学に横取りさせてはならないという点に注意すべきである。中、何らかの良心的な医者が今日の資本主義社会においても若し残っていたとするならば、彼のするべきことは、医学の全体系的誤りに気づき、自分の医療活動を心底全面的に自己批判し、誤れる現代西洋医学界を解体し尽くすために全力を挙げるべきであり、そのために仲間を募るべきことは言を待たない。いずれにせよ、我々は誤れる現代西洋医学をまず学問として批判し尽くし、次に資本主義社会におけるその実践としての医療の社会的犯罪性を断罪し尽くし、全医学界を一旦全面的に解体、崩壊させる。もちろん、この腐敗堕落した医学界とそれと結んだ製薬業界を支えてきた厚生労働省の責任を徹底して追及し、厚生労働省を解体する。しかる後に民衆のために薬立、通信の医学を再建する。そして、薬事法違反、医師法違反を振りかざして統合医療を弾圧し、西洋医学医療機関と製薬業界が大儲けするのを保証してきた法務省の責任ある役人たちを洗い出し、処罰する。中、また、例えば、タヒボ茶が良いと言われた時に、現代西洋医学はその中に含まれる抗がん的作用のある物質をバラバラに取り出して、そのそれぞれの生化学反応を実験し尽くすと、それで、医科学の研究成果が出たと錯覚する。タヒボ茶という生命体、負けの質量の単極磁石の中に体系的に位置づけられて抗がん的作用のある物質群が機能していることに無自覚なこの現代西洋医学のアプローチが完全なる失敗に終わることはすでに運命つけられている。中、雑誌、がん治療最前線。2003年1月号に究極の放射線治療サイバーナイフという記事がある。サイバーであろうが何であろうが、高速電子放射線治療 AWG 以外は自然が準備する反エントロピープロセスを抜きに人為的な破壊をしようとするためにことごとく多くの患者を殺戮しているのだから、それをがん治療最前線の技術と共弁する抗がん無知には開いた口が塞がらない。つまり医科学と名乗ろうが何であろうが、医学とはおよそ科学ではない。一般的に科学とは本来原因、結果の連鎖を特定することにその使命がある。上述した理由により、現代西洋医学は原因、結果の連鎖を特定する作業の端緒につくことすら、構造的に不可能であるのだから、全く科学ではない。中間赤外線は振動スペクトル、とも呼ばれ、固有振動とは負けの質量を生じせしめて、以降連鎖的に質量の政府逆転が起こって、波動としての中間赤外線が発される。遠赤外線は全元素の中、唯一正四面体結晶構造を持つ非金属元素の炭素。係数最外殻軌道電子数が4個である非金属元素は炭素。係数のみは自らの原子核、複合単極磁石を包むスピノル、メイビウスの帯により炭素係数の原子回転により発される光であり、負けのエネルギーを有する。一般的に可視光線は負けのエネルギーを有する電磁波であるために、生命体にとって可視となる。これに対し、振動数の極度に高い電磁波のガンマ線、X 線、そして飛んで遠赤外線より波長の長い電磁波は正のエネルギーを持つ。その結果、ガンマ線、X 線、波長の長い電磁波が当たるとエントロピー増大。破壊的作用を及ぼす。負けのエネルギーの可視光線は人類にとって恵みの光であり、典型の光であり、赤外線、遠赤外線は温か味の光である。正のエネルギーの電磁波の透過性をその周波数に沿って調べると、 振動数の大きいガンマ線。X 線はコンクリートや鉛の壁を貫くくらい透過性が強いが、波長の長い電磁波は透過性がほとんどなく、電離層程度のものでも貫くことができずに反射されてしまう。つまり、正のエネルギーの電磁波は振動数が大きいほど、透過性が強い。これに対し、負けのエネルギーの紫外線、可視光線、赤外線、遠赤外線は振動数が小さいほど、つまり波長が長いほど透過性が強い。赤外線、遠赤外線は負けのエネルギーだから、生体内の負けの質量の単極磁石体系と相交をして、エントロピー増大要因を退治する。生体内の負けの質量の単極磁石体系とは、生命全体を統括する負けの質量の単極磁石、ホメオスタシスの中枢を担う単極磁石ソマチッド、物理的生命体、と正四面体結晶構造を持ったエイコサノイド、生命体内の合目的的代謝の電気イオン間の全生化学反応の連鎖網を磁気的、しかも単極磁石として、に介在コントローラすることごとく正四面体結晶構造、リサンチメイビウス構造、を持った生化学的酵素群のことである。生命体のなす合目的的代謝、合目的的進化の強力なる反エントロピープロセス、生命活動は、このように、負けのエネルギーと生命体内に損する負けの質量の単極磁石体系により体系的に統合、統括されている。生命体の中枢をなす、生命。とは、誤れる、正統派。現代量子力学が言うような微弱なかつ、どっち向いているかわからないような方向性のない、ゼロ点エネルギー。ほとんどゼロに等しい確率論的、揺らぎ。のエネルギー。によっては全く説明ができない。生命体の中枢をなす、生命。とは明確な方向性を持った大きな負けのエネルギーを有し、その大きな負けのエネルギーを持って強力なる反エントロピープロセス。すなわち合目的的代謝体系と合目的的進化の連鎖を引き起こしている。科学でない現代西洋医学には、この体系化、統合化された生命活動の本質が全く見えない。第3章、生命の物理学的説明を実現。ロシア科学アカデミースミルノフ物理学派、ドクター佐野千春香。生命の根幹に負けの質量を持つ S 極単極磁石、例えば電子は中枢に負けの質量を持つ S 極単極磁石がある。があることはすでに述べた。ところで、生命体を形作る物質である有機物質は炭素を基礎に持っており、DNA の二重螺旋構造はケースが触媒として働いて形成された。数ある元素の中でその結晶構造が正四面体構造を取る非金属元素は炭素とケースのみである。なぜ炭素とケースだけが正四面体構造を持つかというと、最外殻の軌道電子数軌道電子とは抗議の原子核要素が4だからである。正四面体とはリサンチバージョンのメイビウスの帯である。位相幾何学的にはメイビウスの帯と正四面体とは同小である。遠赤外線13、14GHz とは炭素原子、ケース原子の回転、スピン、メイビウスの帯により発されるため、負けのエネルギーである。負けのエネルギーとはそれを浴びたものが反エントロピー現象を起こす。その負けのエネルギーの遠赤外線を生命体のエントロピー増大要因である癌細胞に浴びせれば癌細胞が自滅するのは理の当然である。遠赤外線を癌細胞に浴びせたとき、物質世界で具体的にどのような反エントロピープロセスが起こるかというと、癌細胞の中にステージとして忍び込ませてあるソマチッド等の負けの質量の単極磁石が癌細胞とは破壊する方向が反エントロピーなので、あらゆる酵素すべて正四面体のメイビウス構造を持つ、を総動員して大量の乳酸を癌細胞自体の中に生成し続けさせる結果癌細胞が自壊することとなる。生命体において触媒、酵素はことごとく正四面体分子結晶構造を持つ。触媒として働く水分子は立体交差の8の字型の水流、メイビウスの帯構造を自発的に起こす。そして体の末端でホメオスタシスを担う物質であるエイコサノイドも正四面体結晶構造を持つ。正四面体結晶構造をなす原子、分子はことごとく負けの質量をなす。 地球の土の中の正四面体、メービウス構造のケース原子が負けのエネルギーの遠赤外線を発し、それを大気中の二酸化炭素がその炭素の正四面体構造、メービウス構造により成している固有振動数により、その負けのエネルギーを吸収することにより、地球は過冷却されず、温暖に保たれる仕組みがある。第4章、石油系油脂猛毒。も、動物性油脂。植物性油脂と同じ油脂だから人体のエネルギー代謝に参加。よく知られている自動車のガソリンと排気ガスの中に入っている猛毒のトルエン。キシレンも動物性油脂。植物性油脂と同じ油脂だから人体のエネルギー代謝に参加します。同じ油脂だから。と指摘するのは世界史上佐野千遥が初めてです。トルエンが排気ガスとして呼吸器から吸入により人体に入った時の症状は疲労、吐き気、便秘、それに中枢神経系にも影響を与え、意識低下や不整脈を起こし、ひどい場合には精神錯乱などをきたすこともある。無色芳香性の液体で水に溶けないキシレンが排気ガスとして呼吸器からの吸入により人体に入った時の症状は低濃度でも頭痛、めまい、便秘を生じ、高濃度では麻酔作用で意識がなくなることがあり、高濃度の吸入を繰り返すと呼吸器系の障害を起こす。最近、自動車運転中に足が激しく連打ことが原因での死亡事故や事故が頻発するようになっている。これはガソリンの性能を上げるべく、ますますガソリンに混入されているトルエンやキシレンや芳香族が原因であることが明らかである。そのような混ぜ物をしている責任者は断罪されるべきである。トルエンやキシレンでなくても石油系芳香族が現在、消臭剤や香水としてますます使われるようになっているが、それらはその香りが与える印象とは裏腹に相当な毒物ばかりであり、少なくとも便秘を引き起こす。よって石油を自動車等の燃料油として使うことに、我々の開発する永久磁石永久機関モーターによって終止符を打たせることが必要であるだけでなく、燃料以外の用途としても石油をいささかでも使うことを厳重に監視する必要がある。ロシア科学アカデミースミルノフ学派論文審査員、ドクター佐野千遥。PS。読者登録をしてくださる方には、フリーエージェント大学ドクター佐野千遥教授の講義受講の権利2時間分を無料プレゼントいたします。講義はスカイプで配信いたしますので、ご興味のある方は読者ご登録の際にスカイプ名をアメブロのメッセージ機能を使ってお知らせください。PS。なお、まもなく佐野千遥博士の塾、反エントロピー世界観により本物の社会変革を立ち上げますので、そのメッセージ送信の際に塾にも参加ご希望の場合、その旨お知らせください。その塾の部会は反エントロピー物理学体系、磁気による発明家協会、物理的手段による放射能の各種変更除染、タイムマシンテレポーテーション反重力の厳密科学体系、反エントロピー物性科学、反エントロピー生命物理学、反エントロピー物性医学、統合医療の厳密科学科、永久磁石永久機関モーター、バベルの塔の限界に挑みネイティブの精度と敏捷性に肉薄する語学習得即文即答訓練、反エントロピー精神医学教育心理学、反エントロピー未来経済学体系、反エントロピー経営学、反エントロピー未来法律学体系、歴史学への洞察、反エントロピー政治学、戦略論、等多岐にわたっておりますので、ふるってご参加ください。